先生、パリにはいつから出られたんですか？
1966年。
長崎から行ったんです。
え？
長崎から。県庁の下に教皇ビルって泉おときじさんって人がね、僕の家の屋上でね、広かったアーチで帰ってもらってね、パスポートが初めて取れるようになったんですよ、43年前に。で、すぐパスポート取って行くから、行ったらあちこち県からね、千葉市長とか武藤とか、出先機関があるやん、電話して、はい、長崎住の時計屋さんで僕が栄養持たんかったら、もう無理ですよ。私はで、そういうことしたら協力しようぜね、43、4年前に、対馬までリゼットに絵の具屋さんに運んでもって、絵を50体ほど持って行ってね、
対馬にです
か？で、銀行の上用意してくださって、で、行ったらもう廃墟です。最後の日に50体ほど持って行った絵がトランプ一つのお金になってね、鳩場まで元気で行ってくださいって送られたら、恩義があるわけ。僕は長崎県、僕は東京生まれやからね、諏訪神社から見たこう長崎の風景見て、南山手は昔のフランスで、ブッシャリトがあって、下には大箱の寺があったり、で、長崎港に着いてるアラビアのタンカーが、スポーランを踊ってるような、世界の宗教、全部凝集するような、スポンジで吸い取るような、すごい空間に、そういうのはイスラエルの人、ユダヤ人やアラブの人がみんなにとって、宗教の要になっているようなことが南山手にあるわけです。だから僕今一番長崎でやりたいことは、例えば今本番からあそこの南浦和邸の沢村邸があった頃から、あの辺絵描いとったのに、あの辺いうのは日本と西洋の結びつくの最初でしょ。
はい、
渇水とか、それから海水とかいうと、あそこへ絵を中学生に教えに来たのはフランスの絵の先生ですよ、ね、アカデミー、その自分の建築用紙、それからプッチーニのマダム・オペラ、バタフライの、そういうのに凝縮されてる、あそこをフランス化してね、フランスの遺産があるんだから、全部オペラハウスのあの辺に何にして、で、マルセイユからここまで20万トンのクリスタルハーモニーで、じいちゃん連れて、エシリトンに行っても部屋、南極行っても文化あらへんやろ。だからここでね、小さい会社作って、そういう独自の企画でね、お金いらん。だからそういう文化の、だからそういうことで、唯一長崎が、にフランスが残ってますわ。東京行ったら近いやろ、どっかにフランス料理屋いっぱいあるわ。日本でこう絵描くしてるだけやろ、長崎のああいうところで。で、市のやること言ったら、僕も、グラバエに泊まって、石畳をつるつる天草砥石みたいに磨いてね。
そうですか。
人が歩いた、感触がね、打ってるもん言ったら、なんか山田農園の蜂蜜とか、フローレンス言ったら、フローレンスの民の恋の一つにして、それによって職人が育って、技術が残って、生活できる生活者の森ができるんですよ。人間が生きてきた痕跡みたいなことを教えることで、それで子供たちが自覚するんですよ。おくんちには人集まってくるでしょ、子供たちも。
僕はやっぱり絵の話を聞きたいんだけども。
絵は僕の葛藤やから、普通話す。人と会うと会話されて、
それを引き出したかった。普通なんだね。
いや、絶対って戦いやん、キャンパスの中で。
下手だから苦痛なんじゃないですか、厳しいこと言う。
いや、も
う
なしゃなこと
思う。違う。
下手と上手の違いは、武者の子、実際のやつもじゃがいも、共に生きる喜びを書いて、あれ面白いと思うのは、丸いのは奮発で書いたみたいな丸は丸やな、正確には。言うと、四角や三角に見えるんだったら、大体の丸でええのと違う。最初は下手くそやと思われてても、それ50年、100年続けたら、仙台さんみたいな、あの丸でなかったら、人間味がないとか、そういう世界が生まれてくるね。人間の個性いうのはそんなもんだから、人間が生きてる喜びいうのは鎌倉武士じゃないけど、嬉しかったも涙、悲しかったも涙って、なんか人間の感情がこう出てきたものあるでしょ。はい、
大画伯に絵のことを聞きたいっちゅうね、
大画伯がなんかし
ら、これは今撮ってあるからインターネットラジオになりますので、
私の苦労もちょっと分かってる。これなんか聞いてる方がね、やっぱり絵のことも、
いや絵はそういうことも昭和美しく生きようと思ったらそういうことまで対決センターから食べることもで。